暮らしの窓口です。今日は環境課廃棄物対策係の斉藤風磨さんにお越しいただいております。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなことをお話しいただけるんでしょうか。
はい、令和5年度の4月から始まっております製品プラスチックのリサイクルについてお話しさせていただきたいと思っております。
昨年の4月から始まった製品プラスチックのリサイクルですけれども、まあ、今9ヶ月経ちましたけれども、どうですかその後。
はい、現状ですね、プラ資源の中に、ペットボトルが混入していることが増えました。
増えたという感じですか。
そうですね、4月から、なかなか減らない状態になっておりまして、1つや2つ混入している場合もあるんですが、袋1杯にペットボトルが混入しているというような状態もあります。
ただこう消費者というか私たちからすると、ペットボトルもプラスチックだからいいんじゃないかみたいにちょっと考えてしまいがちですよね。そもそもなぜプラ資源ごみとしてペットボトルは出してはいけないのでしょうか。
はい、ペットボトルはペットボトルだけの回収をすることで純粋なリサイクルをすることができるので、プラ資源に入れないルールになっております。キャップとラベルは剥がしていただいてプラ資源の方にお願いします。ペットボトルの本体の方はリサイクルステーションか店頭回収へのご協力をお願いします。
純粋なリサイクルをするためということですね。皆さんのご協力が必要なんですね。他にも何かお気づきの点とかありますか。
はい、実際プラスチックの量が増えていないというようなことです。昨年度の4月から12月までのプラ資源の量が 963.2 トンに対し、今年度の4月から12月までのプラ資源の量が106.7 トンになるので 43.5 トンしか増えておらず、割合で言うと、約 4.5% しか増えていない現状になっております。
4.5% っていうのはちょっと少ないですよね。
そうですね、
まだ資源になるプラスチックを可燃ごみとかで出されている可能性が高いということですか。
そうですね。
わかりました。では改めてプラ資源の出し方などをお伺いしていきたいところですけれども、
はい、
4月から変わった具体的な変更点、そして皆さんに心に留めておいていただきたい点を教えてください。
はい、まずプラ資源の出し方になります。これまでプラ資源はプラスチック製容器包装がプラ資源として排出していただくことと、プラスチック製品の方は燃やすゴミとして排出をしていただいておりました。しかし令和5年の4月からはプラスチック製容器包装は今まで通りプラ資源として排出をしていただきまして、プラスチック製品の方もプラ資源として排出していただくことができるようになりました。
プラ資源と一言で言っていただいておりますが、
はい、
結構広いですよね。
そうですね、
対象となるものはどういったものですか。
はい、まず今まで通りプラスチック製容器包装は、プラ資源の対象になります。そこに加えてプラスチック製品とビニール製品が対象になります。しかしプラスチック製品とビニール製品にはいくつか条件があります。1つ目、製品自体がプラスチックでできているもの。2つ目、全部または大部分がプラスチックの製品であること。こちら洗濯バサミなどの、小さい金具のようなものでしたら、大丈夫です。3つ目、汚れていないもの。汚れが残っているとリサイクルをすることができないため、食品の残渣や油などは落としていただく必要があります。4つ目、一辺の長さが50センチ未満のものになります。こちらは、ホースやビニール傘などは、切断をしていただいて50センチ未満にしていただく必要があります。
こうやってこまめに分別すればプラ資源ごみとして出せるごみがまだまだたくさんあるということですよね。
はい、
さらにルールもちゃんと守っていただきたいところですよね。
そうですね、ルールに関しましては、まず汚れを落としていただくこと、こちらは従来の、プラスチック製容器包装と同じような内容になっております。それから、プラ資源の指定袋に入れて出していただくことになります。こちらは、集積所収集日はこれまでのプラ資源と同じで構いません。容器包装プラと、製品プラを混ぜていただいても構いません。レジ袋などに入れることや、二重袋にしていくことは、やめていただくようにお願いします。50センチ未満に切断をしていただければプラ資源になるのですが、50センチ以上で出していただく場合になりますと燃やすごみとして排出していただく必要があります。
50センチ未満にカットできないものは燃やすごみとして出さざるを得ないということですかね。
はい、そうなります。
またレジ袋に入れてからプラ資源ごみの袋に入れるのもダメってことですね。
はい、そうなります。
ちゃんと中が見えるように出していただくということですね。
はい、
皆さんもぜひ守っていただきたいと思います。 一つお聞きしたいんですが、
はい、
容器包装プラと製品プラっていうのは、
はい、
具体的にこう違いはどういったところなんですか？
はい、ですね、従来出していただいてた、容器包装プラというのがプラマークが商品に、印字されているものになります。
裏とかによく印字されてますよね、
はい、
で製品プラは、
はい、プラスチック製のキッチン用品だったり、スポンジ、プラスチック製の容器や、歯ブラシなど製品自体がプラスチックでできているものになります。
実際に例えば歯ブラシとか、
はい、
買ってからしばらくしてパッケージを捨ててしまった後とか、
はい、
これが本当にプラスチックかどうかって迷ったりしますよね。
あ、そうですね、はい、
そういう場合ってどうしたらいいんでしょうね。
4月に全国配布させていただいたゴミ分別ガイドブックの方に、一部になるんですが掲載させていただいております。
そしたらこれはプラスチックゴミとして出していいのかっていうふうに迷った時には、はい、そちらで確認していただくと確実ですね。
そうですね、ゴミ分別ガイドブックの方で確認をしていただきまして、そこにないようなものもありますので、その場合は飯田市役所の環境課の方に問い合わせいただければと思います。
ご面倒かと思われるかもしれませんけれども、一回問い合わせてね、一回調べればその後はずっとそれを続けることができるので、
はい、
ぜひ皆様のご協力をお願いします。でもそうなってくるとやっぱり対象とならないプラスチック系のゴミも気になるところですが、対象とならないものはどういったものがあるんでしょうか？
はい、対象にならないものに関しましては、まず一つ目、先ほども申し上げたんですがペットボトルになります。
ペットボトルは対象外なんですね。
はい、対象外になります。二つ目、まな板などの、5ミリ以上の厚みのあるものになります。中間処理の関係で、5ミリ以上のものですと機械が壊れてしまうような形になりますので、5ミリ以上というのはあくまで目安になるんですが、手で曲げることができないようなものになります。
お気をつけください。
3つ目、家電類になります。4つ目、ゴムやシリコン、靴やカバンなど他の素材との複合物になります。5つ目、最小品化を阻害する恐れのあるものになります。まず1つ目、リチウムイオン蓄電池を使用する機器になります。こちらはですね、収集の際に発煙発火の恐れがありますので入れないようにお願いします。2つ目、火災を生ずる恐れのあるものになります。こちらも1つ目の理由と同じようなことで、入れないようにしていただきたいです。3つ目、感染する恐れのあるものになります。4つ目、刃物になります。こちらも、収集の際に危険になってきますので入れないようにしていただきたいです。
プラスチック資源として出せるものの一つの条件として、全部または大部分がプラスチックの製品ということでしたけれども、
はい、
以上の4つは絶対に入れないようにお気をつけいただきたいですね。
はい、
現在環境課ではこの製品プラスチックのリサイクルに対してどういった取り組みをされてますか？
はい、まず令和5年度のゴミリサイクルカレンダーに分別区分の変更を大きく記載してあります。それからチラシをもとにポスターを作成し、環境課や公民館等に掲示をしてあります。4月の中旬頃にゴミ分別ガイドブックを全国配布させていただきました。それからウェブサイトやゴミ分別アプリ 3R で情報を発信しておりますので、ご確認をお願いします。
このスマートフォンやタブレット端末、またパソコンでも使えるこの 3R っていうのは本当に便利ですよね。
はい、
無料でダウンロードできますので、ぜひ皆さんもご活用していただきたいと思います。では最後に斉藤さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、実際に収集処理を行う中で、収集運搬業者や中間処理業者と情報を共有し、必要があれば分別区分を見直し、速やかに情報を発信させていただきたいと思っております。また集積所の様子や地区の方からの声等、お気づきの点がありましたら廃棄物対策係までご連絡をお願いします。それから、ゴミ分別学習会への、職員の派遣をしております。それぞれの地区内や、小さな単位でも構わないので、今回のプラ資源の分別変更を含めたゴミ分別をテーマにした集まりが催されるのであれば、職員が出向き説明をさせていただきたいと思っております。ぜひお声掛けください。開催にあたってはお手数ですが、廃棄物対策係に電話で相談の上、環境課長宛依頼文書の提出をお願いしております。
ありがとうございました。今月は製品プラスチックのリサイクルに関して、環境課廃棄物対策係の斉藤風磨さんにお話しいただきました。斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。